ヨハネの福音書9章35節から38節。イエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？その人は答えた。主よ、私が信じることができるように教えてください。その人はどなたですか？イエスは彼に言われた。あなたはその人を見ています。あなたと話しているのがその人です。彼は、主よ、信じます。と言ってイエスを礼拝した。前回第6の印、イエス様が生まれつきの盲人の目を開かれた奇跡を学びました。今回も同じ奇跡から、この人が目を開かれた後に起こった出来事をたどってみましょう。弟子たちは目の見えない人を前にして、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからか、この人か、両親か、という心ない議論をしていました。弟子たちがその答えをイエス様に求めたとき、イエス様はこう言われました。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。この人に神の技が現れるためです。これは弟子たちへの答えだけでなく、この目の見えない人に対してもイエス様が語りかけたかったことだろうと思うのです。あなたの目の見えないのは、両親やあなた自身の罪の結果ではない。いや、むしろそれを通して神様の技が現れるためなんだ。そう言って、この人を、生涯は罪の呪いだ、神の刑罰だという間違った考え方から解放してくださったのです。神の技が現れる。ここで現れるという言葉が使われていますが、目に見えるようになるという、そういう意味があります。ローマの1章19節から20節にこんな風に書かれています。神の技が現れるとイエス様がおっしゃったのと同じ言葉がそこで使われています。神について知り得ることは彼らの間で明らかです。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。神様は、私たちの肉眼では見えないお方です。しかし神様は、この世界を通して、ご自身を明らかにされました。ご自分を見えるようにしてくださった。見えない神様がご自身を見えるようにしておられるのです。このことでいつも思い出すことがあります。私がまだ日本にいた時ですけれども、群馬大学の内分泌研究所の所長でありました黒住一正先生を特別集会の講師にお招きしたことがありました。科学者の立場から聖書を語ってもらうためでした。で、先生が言われました。赤十字病院に教え子がいるんだけど、会ってみたいな。で、私は先生を病院にお連れしました。で、普通の人は決して入れない電子顕微鏡のある部屋に案内されました。で、そこに先生が書かれた本がありました。まあ、学術書ですけれども。先生はそれを手に取って最初のページを見せてくれました。そこに先ほどのローマ1章19節から20節の御言葉が大きく書かれていたのです。先生の本は日本で電子顕微鏡のある施設ならどこにでも置かれているそうなんですけれども、肉眼では見えない世界を電子顕微鏡で見る研究者たちが神の力と神性とそこに見出してほしい、そう願ってこの聖書の言葉を最初に引用したのだそうです。 今日科学技術は急速に進歩し発展しています。それだけにその使い方を間違えれば人間性を損ない世界を滅ぼしかねないものになります。科学者が創造の中に神様を認める科学を正しく用いるようになってほしい。クリスチャンもまた科学の分野で神様を明かししていってほしいと私は心から願っています。神様が創造の御業を通してご自分の目に見えない性質を目に見えるものとして示しておられるように、イエス様はこの生まれつき目の見えなかった人を通して神の業を目に見えるものとして示されたのです。この人の目の見えないことが神様の愛、憐れみ、慈しみ、そして力を目に見えるようにしたんです。イエス様は盲目という人から見る力を奪うものを使って人々に神様の業を見せてくださった。それはとても不思議なこと、逆説的なことです。でもイエス様は実際にそれを行われました。この人に神の業が現れるため、イエス様はその言葉通りに神の業をその人の上に表し、彼の目は開かれたのです。ところがイエス様が神の業を示されると、たちまちそれに対する反対が起こりました。盲人が癒されて自分の家に帰りますと、近所の人たちはこの人の目が見えるようになったのを見て驚きました。ある人々は疑いました。彼がその人だとは信じなかったんです。目が見えるようになって、この人の表情や声までもが一変して別人のようになったからでしょう。人々が、ではお前の目はどのようにして開いたのかと聞きますと、この人はイエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。あるがまを話したのです。人々は、その人はどこにいるのかと聞きました。で、彼は知りませんと答えています。おそらく目を開いてもらった人は、自分の目を開けてくれたイエス様に会いたいと願ったでしょう。会って感謝したいと心から思ったでしょう。でもイエス様がどこにおられるか本当に知らなかったのです。近所の人たちがその人はどこにいるのかと聞いたのは、イエス様にお会いして同じように感謝したいと思ったからでしょうか。いいえ、その逆です。その頃イエス様はエルサレムではいわばお尋ね者になっていました。近所の人たちはこの人がイエス様によって目を開けてもらったというので、パリサイ人のところに連れて行ったのです。本当なら彼を守ってあげなければならない人たちから、彼はいわば密告されるという苦しみを受けるようになったわけです。パリサイ人は彼ばかりでなく、彼の両親も呼び出して尋問しました。パリサイ人が、この人はあなた方の息子か、盲目で生まれたとあなた方が言っているものか、そうだとしたらどうして今は見えるのかと聞きました。両親は、これが私たちの息子で盲目で生まれたことは知っています。しかしどうして今見えているのかは知りません。誰が息子の目を開けてくれたのかも知りません。本人に聞いてください。もう大人です。自分のことは自分で話すでしょう。と答えています。この頃すでにイエスをキリストであると告白する者がいれば、街道から追放される。そういうことが定められていましたので、両親はそれを恐れて、まあこんな曖昧な言い方をしたのです。この人は両親からもかばってもらえませんでした。パリサイ人は両親を家に帰して目の見えなかった人を呼び出し脅迫しました。 神に栄光を期しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。それに対して彼はこう答えています。あの人が罪人かどうか私は知りませんが、一つのことは知っています。私は盲目であったのに、今は見えるということです。確かにこの人は目を開かれるまでイエス様について何も知りませんでした。しかし彼はその身に起こったイエス様の力を直に体験した人です。盲目であったのに今は見える。I was blind, now I see. Amazing Grace の歌詞の中に出てくる言葉ですよね。イエス様の憐れに満ちた御業、清い力に触れた者がどうしてイエス様を罪人だということができるでしょうか。パリサイ人との間に何度もやりとりがありました。最後にこの人はパリサイ人にこう言いました。私たちは知っています。神は罪人たちの言うことはお聞きになりませんが、神を敬い、神の御心を行う者がいれば、その人の言うことはお聞きくださいます。盲目で生まれた者の目を開けた人がいるなどと、昔から聞いたことがありません。あの方が神から出ておられるのでなかったら何もできなかったはずです。なんと筋の通った言葉でしょう。この言葉にパリサイ人たちは反論することができませんでした。それで彼を罵って追放してしまったのです。この人はイエス様がなさった神様の技によって目を開かれました。それなのに近所の人たちから拒否されました。両親から迷惑がられました。ユダヤのコミュニティから追放されました。しかし、これらのこともまた彼の上に現れた神の技の一つだったのです。この人はイエス様に反対する人々の言葉を通して逆にイエス様への信仰へと導かれていったんです。信仰に反対されることは全てが悪いことではありません。信仰に反対されることによってかえって自分の信仰が強くなっていくということがあります。ペテロの手紙第1の1章6節から7節にこの言葉があります。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。信仰への反対、圧迫もまた、神様の技なんです。それは神様の技の中に組み込まれてきちんと役割を果たしています。さて彼は目が見えるようになって、せっかく社会に復帰できたのですが、その日のうちにそこから追放されてしまいました。では彼には行くべきところがなくなったのでしょうか？いいえ、イエス様がこの人を迎え入れてくださいました。35節に、イエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出したことを聞き、彼を見つけ出してとあります。イエス様の方からこの人に近づいてくださったのです。イエス様に従う者は決して見捨てられることはありません。イエス様が迎え入れてくださいます。この人はユダヤのコミュニティから追放されました。でも、キリストを頭とする生徒たちの交わり、キリストの体の一員として迎え入れられたのです。イエス様はこの人に言われました。あなたは人の子を信じますか？人の子というのはメシア、救い主の呼び名の一つです。彼の信仰は一日のうちにぐんぐん成長し、イエス様を信じ受け入れる準備が すでにできていました。しかし今自分に語りかけている人が自分の目を開けてくれたイエス様であるとは知らなかったのです。それでこう尋ねました。主よ、私が信じることができるように教えてください。その人はどなたですか。するとイエス様が言われました。あなたはその人を見ています。あなたと話しているのがその人です。するとこの人は、主よ信じますと言ってイエス様を礼拝しました。38節の主を信じますと言ってイエスを礼拝した、このお言葉はヨハネ9章1節から始まっている第6の印、生まれつきの盲人の目が開かれた、この奇跡のクライマックスの言葉です。彼の目が開いたこと、彼がパリサイ人のしつこい尋問にも屈することがなかったこと、それぞれが神様の御業の現れでした。けれども、その頂点は彼がイエス様への信仰を告白し、礼拝したそのことにあります。第一の印の結論に、二章の十一節、弟子たちはイエスを信じたという言葉がありました。第二の印のところでは、五章五十四節に、彼自身も家の者たちも信じた。イエス様を信じた。信仰の告白と礼拝。これが神の技のクライマックスであり、神の技が結んだ実です。神の技が現れる。別の言葉で言えば、神様の栄光が表されることです。そして神様の栄光は、私たちがイエス様を主であると告白し、イエス様を礼拝することによって、最も輝かしく表されます。ピリピ2章の10節から11節。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての下がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するためです。イエス様に目を開いてもらった人はこの御言葉の通りイエス様への信仰を告白しイエス様を礼拝しました。それによって神の栄光を表すものになりました。この人がその後どうなったかについて聖書は何も語っていません。でもおそらくその後イエス様に従いイエス様と行動を共にしただろうと思います。彼はその開かれた目でラザロが生き返るのを見ました。イエス様が老婆の子に乗ってエルサレムに入るのを見ました。イエス様が十字架の上で死なれるのを見、復活されたイエス様を見、イエス様が天に昇っていくのを見、そしてペンテコステの日に聖霊が炎のうちに下るのを見たことでしょう。その日聖霊を受けた120人のうちの一人であったかもしれません。彼はイエス様に開けてもらってその目で見たこと、イエス様のことを人々に語り続けました。イエス様が彼の目を開けたのは、彼がイエス様の御業を見、その目撃証人となり、イエス様の御業を他の人に伝えるためだったのです。イエス様も同じように、私たちの目を開け、私たちがイエス様を見て、イエス様への信仰を言い表すように願っておられます。あなたは人の子を信じますか？主よ、信じます。とお答えしましょう。それによって私たちはさらに大きな神の技を見ることができます。そしてそれを他の人々に見せることができるものになるのです。お祈りいたしましょう。父なる神様、 あなたは私たちの信仰の目を開き、あなたとあなたの御業を見ることができるようにしてくださいました。あなたが開いてくださった目を持って、さらに大きな神の業を見ることができ、それを証しすることができますよう、私たちを導いてください。救い主、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。